サンキュータッツオプレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュータッツオ、国井咲也、足富慎吾でお送りします。
サンキュータッツオです。
国井咲也です。
足富慎吾です。
この3人が揃いました、
はい、揃いましたね。
例のあれです。
あ、
例のやつです。
苦行ですね。
やってまいりました、この季節が。
いや、来ましたね。
2015年年明けまして1月から、
はい、
アニメのまた新番組が、
ね、
そうですね。今年もアニメやってんすね。
今年もですよね。
今年もアニメやってますね。
やっぱりやってましたね。
去年あんだけ見たから今年はアニメないだろうと思ったら、
飽きるかな、ね、こっちもまた見飽きるかなと思ったらね。
そうでもなかった。
まだあるんですね。
まだまだあるんじゃないですか。
はい。
今年こそはないと思ってたんですけど。
そうなんですけどね。あったね。見たらやってたね。
やってたね。
これ、おぎやはぎさんと同じボケ方
だ。そうだね。
毎年見ます
ね。もうこれ以上ねえかと思ってたんだけどね。
ありましたね。
ありましたな。
というわけで、
はい。
2015年、1月、
1月から
放送アニメ。
はい。
まず、こういう作品がありますよという一覧から、あゆえお順でいっていきたいと思います。
今日全部見てみた件ですね。
はい。
はい、
今日はアニメ新番組全部見てみた件、2015年1月。
見ました。
アイドルマスター、シンデレラガールズ。アニメでわかる心療内科。アブソリュートデュオ。アルドノアゼロ第2クール。暗殺教室。イスカ。一騎当選。エクストラバガンザエポック。神様始めました。二重丸。これ読まないのかな。艦隊コレクション、艦コレ。旧トランスフォーマー、帰ってきたコンボイの謎。黒子のバスケ3期。血液型くん2期。幸福グラフィティ。冴えないヒロインの育て方。縦横無尽のファフニール。純血のマリア。少年ハリウッド、ホーリーステージ450。ジョジョの奇妙な冒険、スターダストクルセイダーズエジプト編。新米魔王のテスタメント。聖剣使いのワールドブレイク。セーラームーンクリスタルブラックムーン編。戦国無双。早急のファフナーエグゾダス。探偵歌劇ミルキーホームズ TD。月物語。テイルズオブゼスティリア同士の夜明け。デスパレード。デュラララ ×2 ショー。ドアマイガー D。東京グールルート A。ドッグデイズダブルダッシュ、パンキス二次元、美男高校地球防衛部ラブ、ミリタリ、みんな集まれファルコム学園 SC、ユリクマ嵐、夜のヤッターマン、ローリングガールズ、以上でございます。今期は40本ぐらいです。
やっぱりなんか平均的に40ぐらいありますね、もう常にね。
そうです
ね。なんか大体。40前後って印象がありますね。
これ単発放送も含めてるんですね、
う
ん、
そうですね。まあなんでいつもよりちょっと少ないぐらいかもしれないですね。やっぱ4月新番にみんな力入れてくるのか、1月新番はね、
うん、
まあ、前のクールから続いてるのもあと10本ぐらいありますかね、
は
い、
ありますね。
これに加えまして今期は割と2期目3期目4期目なんていうのも、うん、
多いですね、
ありましてね、
はい、イメージは多いですね。
やっぱ続きものの後半戦というのが多いんで、なんか今期から始まったやつってなるとちょっと印象がね、
うん、
意外と少ねえなみたいな。
確かにありました。
僕数えてみたら20いけるんだと思って、この中から。
そうだよね。
逆にだから切るっていうか分かんないですけど、ランキングに入れない作品の方が少ないんだと思って、
うん、そうなんだよね、うん。なんかこう我々としては喜んでいいのかどうなのか複雑な。
どうなんでしょうかね。
さあ、足止め先生はどうでしょうか、この1月新番のこう概要としては。なんか
そうですね、僕はやっぱりこの年明けの時期になるとどうしてもプリキュアに向けて。
そうですね、
そうですね、
まあ、プリキュアは今回入れてませんけれども、は
い、レギュレーション的には2月スタートの番組なので、
はい、
入れてないですけど、はい、まあ言うまでもないと思うんですけど、プリンセスプリキュア最高です。とんでもないですよ。
去年も同じようなフレーズ聞きましたけど、
ね、言ってましたけど、
いや、やっぱね、比嘉さんからしてみるとですね、はい、なんかやっぱちょっとハッピネスチャージ、
はい、
まあ、若干途中迷走があったんじゃないかとか、うん、まあ、いろんなチャレンジをしてくれたのはいいんだけれども、はい、なんかこう女の子のファンを離してしまったんじゃないかとか、うん、まあ、いろいろおっしゃってたんですけど、
橋
上先生的にはどうだったんでしょうか。
まあ、でも新しいこといっぱいしてたので、僕は本当にありがたかったです。うん、だって、うん、多分あんまり そのプリキュアが恋愛するみたいな描写が、うんうん、まあ、あったりなかったりみたいなところだったんですけど、今回はもうストーリーの冒頭でプリキュアは恋愛禁止っていう謎のルールが提示されて
振りだよね、もうね、
もう振りだった
振りだよね、
もう最終的にはもうその恋愛のことでちょっとドタバタしてましたんであ
ったんでしょうな
あ、これすごいなって思ったりまして、
見どころたっぷりでしたか、やっぱり
たっぷりでした、うん、はい、でプリンセスプリキュアは初めて全寮制の学校が初めて、うん、その舞台ということで
びっくりしましたね。
そうですね、もうあんな、あの田澤さん大好きな、あれ何でしたっけ、
マリア様、
マリア様もうゆりテイスト満載のね、
初っ端からごきげんよう連発、
ありがとう、ありがとうしかなかったですね、もうね、
まだ2話しか放送されない、はい、収録時点で、はい、今後楽しみだっていうことで、
そうですね、まあそんな作品たくさん出ておりますけれども、うん、まあ、はい、ここにね、あのランキングというか、まずは選考対象ではないのが、はい、年間クールの作品とか、はい、まあ、まあ、プリパラみたいにね、アッショミ先生もずっと見てるプリパラとか、うん、アイカツとか、
全クールから続いてる
もん、ずっと全クールから続いてるのは入ってませんということで、はい、レギュレーション、まあ、この1月から放送を開始した、アニメーションという形になっております、はい、抜けありましたか、どこなかったですか。
いや、僕は読まれたものではなかったですね、はい、むしろ僕の環境的に、はい、まだ見れてないものが何本かあったぐらいのがありましたね、
うん、大丈夫でした、
おそらく大丈夫、
はい、はい、というわけでこれは今やってるアニメを見るきっかけにしてもらいたい放送なんでね、うん、まあ、まだ始まって1ヶ月ぐらい、
はい、
まあ、4話5話ぐらいまで来たところなんで、ね、まだ全然追いつけます、うん、ということでこれ今から発表するランキングは、1人持ち点が最高点で20点、
はい、
今期のアニメーションの期待値、あくまで期待値です、うん、期待はしたけど、うん、ダメだったっていうのもあるし、期待値低かったけど面白かったっていうのもあるんで、
あ、もちろんありましたよね、
はい、もう、はい、この評価が絶対ではありませんが、うん、まず全部見た作品の中から上位20個おのおの点数をつけました、うん、1位に20点、うん、2位に19点、3位に18点というように、各自持ち点を振り分けていきまして、はい、なので最高点では3人が20点ずつつければ60点が出る、
点、
まあ、
満点ということですね、過
去60点はございません
で す,、ね、
ですけど、まあ、50点を超えるとなると、うん、これはもう3人がほぼ、押してる、
これはすごいんじゃないか、
まあ、かなり期待値は約束できますよという、うん、はい、
お熱ですよ、
そうですね、
お熱です、
はい、40を超えてもまあ他の人にお勧めできるかなという、うん、は
い、
レベルのもので、まあ、30点、うん、20点ぐらいになっていくとちょっと、うん、趣味が分かれるかなというのが、
ね、俺好きだけどぐらいの感じがなってきますね、
はい、はい、というわけで今期のアニメ全部見てみた件期待値ランキング3人の合計点で、うん、今集計が済みました、
お、
はい、うん、ということで上位20位、発表したいと思いますまずは20位から、
はい、
12位まで、
はい、
発表いたします、
はい、
20位、うん、8ポイント、
はい、
少ないです、
少ないですね、
8ポイント、
8点、
8ポイント、うん、早急のファフナーエグゾダス、
あら、
おお、
そうですか、
19位、実は18位が2つあります、
うん、
14ポイントデュラララ ×2 章、
うん、
そして探偵歌劇ムルキーホームズ TD が18位、
うん、はい、
17位、15ポイント、神様始めました、16位、これは15位が2つあります、
うん、はい、
15位、19ポイントローリングガールズ、
はい、
そして艦隊コレクション、
あ、
これが15位、14位、20ポイント、
うん、
ジョジョの奇妙な冒険、13位、25ポイント、うん、アルドノアゼロ第2期、うん、12位、33ポイント少年ハリウッド、以上が12位から20位でございます。
なるほど、
ということで今回かなりみんながいいと思ってるものが固まってます。
ああ、なるほど、
なるほど、ね、
そういうことですね。
なので、うん、13位アルドノアゼロが25点、
うん、
12位の少年ハリウッドがもう33点、30点超えなんで、
うんうん、
まあ、この辺 からは一票じゃどうにもならないんです。一人の票じゃどうにもならないんです
が。そうですよね。まあ、こっち、どの作品も、まあ、後期のお話ですからね。
そうですね。
そうだね。まあ、
最初がやっぱちょっと面白くて、徐々に、おっていう感じじゃないですか。
ハリウッドも2期ありましたし、はい、アルトノアゼロも2期ありましたし、ジョジョな奇妙な冒険もそうだね。まあ、
これもそうですね、今。
で、カンコレ、ローリングガールズあたりが15位、ですけれども、じゃあ、この中からまず、足止め先生。
あ、これミルキーホームズがトップ20に入ってるのは僕のおかげってこと
そういうことですね。
あ、まあそうでしょうな。
ミルキーホームズ14ポイントで18位、同率18位ですけども、うん、これは
僕一人で14ポイント感じですね。
そうですね。
いや、でもミルキーホームズやっぱりぶっ飛んでて面白いですよ、うん、
ね、面白いですね。
今多分多分2013年にやってた2人はミルキーホームズっていうのまで含めると、はい、多分これが第4期になるんですけど、うん、ミルキーホームズ。
そうだよね。
この TD っていう、うん、最後にサブタイトルに TD ってついてるんですけど、はい、今あのトイズドライブっていうスマホのゲームやってまして、うん、まあ、ミルキーホームズの妹分的な人たちが活躍するゲームなんですけど、うん、その TD の略かなって思ったら、うん、トイズドライブの
略。やっぱそうなんだ
って思ってたんですよ、うん、そしたらあの公式でとってもドヒャーの略らしい。
とってもドヒャーなのか。
それぐらいはちゃめちゃですよって意味らしいんですよね。
なるほど。
まあ、4期になってまたはちゃめちゃとかパワーアップしてるので、うん、もうまあおそらくストーリー一応あるんですけど、うん、まあどこから見ても楽しめる感じではあるので、
う
ん、
そうですね、
カオスアニメとしてやっぱり、うん、はい、僕大好きです。
そうですね、
はい、非常にこうピーキーなギャグアニメですもんね。
まあ安定して楽しめますよね、
う
ん、
まあそうだね、
あえて票入れるまでもないかなと思ったんですけど、まあがっつり足止めせで入れていけた
ら、ね、
期待値高いということなんですね。
ミキ大好きなんで。
さあ国さんは、
僕そうですね、
ピックアップ作品、
世間的にはもうわっしょいわっしょいになってていよいよアニメ化かっていう形でやっぱ艦隊コレクション、
艦隊コレクション
っていうのはやっぱ見ましたね。
これやっぱ期待値は異様に高いですよね。まず見る前ね、
見たんじゃないですか皆さん、僕ゲームはやってなかったので、さほどそんなにというのもあったんですよ、うん、でまあもともとちょっとミリタリー寄りのオタクですから、うん、うん、女の子にこのようなアーマーを嫌いじゃないけどっていう感じだったんで、そんなにだから新しさは僕にはなかったんですよ。
なるほど。
だからまあ見てみたら、あ、なるほど、こういう風に変身、いやでもこのアーチェリーかと思ったら弓がピョーンと飛んでそれが飛行機になるなんてのは、お、かっこいいですね。
あれ面白い、
あれ面白かったですね、見てしまいました。
というわけで艦隊コレクションは15位、同率15位で、19ポイント、
うん、
ローリングガールズと同じということです、うん、まあ、私はやっぱ少年ハリウッド、
ああ、ね、いいねこれ
面白い、
うん、面白いねやっぱり、
まあ、33ポイントということで、うん、まあ、残念ながらトップ10入りはならずでしたけれども、うん、まあ、相変わらずこうなんかこう心理描写というかね、
そっちですよね、
これは
ね、
1期目からあそれぐらいの時間経った感じなんだみたいなのがあってね、
うん、
まあ、ライブは劇場でやるようになって世の中の人もちょっと知るようになってるんだけど、まあ、でもまだライブ出てますぐらいな感じの、うん、半年後ぐらいな感じでした ね、
そうですよね。だからちょっと人気が出るというよりはコアなファンがつき始めている段階ぐらいの感じですから、うんうん、だからなんでしょう、まあ、アイドルものだと言ってこうみんな歌歌ってどうのこうのということでもないじゃないですか、うん、その部分もあるんですけど、その辺の切り取り方がだからファンができてきてどうファンに接するかっていう感じで悩んだり、いやこれでいいじゃんっていうメンバーとっていうので、うん、握手の会の話なんか僕は大変素晴らしい脚本だと思いました。
面白かった、
人間ドラマだなと思いましたね。
いや、ショーハリは本当舐めて見てるとすごい痛い目
もったいないですよね。あの見てもらいたい、
本当に皆さんまだ見てなかったら見ていただきたいなと思います、うんうん、あの僕これ少年ハリウッド ZIP でも紹介したんですよ、
お
朝の情報番組で、
はい、うん、どうだった、
そしたらね、なんかね、やっぱ反応良かったんですけど、うんうん、多分少年ハリウッド好きな視聴者が、はい、ありがとうみたいな声が多かったんですよね。
あ、
だからみんな孤独だったんだなっていう、
わかる、それで、ね、あるみたいですよ
割と、
うん、
だからなんかこう少年ハリウッド熱 を持ってる人がやっぱ個別でいて、なんかこうムーブメントにまだなりきってなかったのかな、
あの歌っぷりぐらいの、
そうそうそうそうそう、
なってないと、
まだちょっと寂しい感がこうファンの中にはこんなにいいものなのにっていうのがあるある。
だから俺はアイドルものは全部少年ハリウッドのやつ見たかったよっていう、
そうだよね、 あるわ、そうそう、ありがとうって、そう、あるよね。昔僕もイベントでそういうのありました。
そう。
バイスクロイズの話してたら、イベント終わって、いや、バイスの話じゃなかったんだけど、はい、終わって、他の作品のイベントですよ。終わって、だから出待ちじゃないですけど、お客さんがパーッと寄ってきて、俺の方です。僕司会ですから、関係ないんですけど、ありがとうございますって言うから、何を言ってんだと思ったら、バイスを好きでいてくれてみたいな。あ、そうって。いや、僕も好きで見てましたよ。
まあまあそんな、まあアルドノアゼロとかもね、ありますけど、じゃあ、まあちょっとその辺も語りたいんですが、続いて、9位から6位までの発表いきたいと思います。9位が3本。同率で3本ございます。34ポイント夜のヤッターマン暗殺教室キュートランスフォーマー帰ってきたコンボイの謎
お
ということでこの3本です。8位37ポイント冴えないヒロインの育て方
お
冴えないヒロインの育て方8位、37ポイント同率6位が2つありますお40ポイントを超えました、41ポイント幸福グラフィティ
お
そして41ポイント同じく6位純潔のマリア以上が6位。
なるほど。
6位が2つで8位、9位が3つという形になりました。
なるほど、同率が多いな。
そうなんです、もうね、30点以上がひしめいてます。
すごいですね。
なのでみんな見てるものが一緒、ということなんですけど、
あんまりばらげなかったんですね。
キュートランスフォーマー帰ってきたコンボイの謎、国さんお願いします。
これ僕大好きですね。まあ5分ほどのミニ番組なんですけど、
面白い、
まあ、いわゆる擬人化というよりは中の人がこう素で喋ってんのか脚本なのかというトークバラエティのラインですよね。で監督はやはり岩立光太郎さんという、はい、フェア、あのグダグダフェアリーズ、ロボットアニメ、直球表題ロボットアニメなどを手掛けてた方だったので、おお、僕の見たかった岩立さんの三人漫才はこれですっていう感じでしたね。
うん、
まあ、トランスフォーマーの、チョロ Q 版というのが出るらしくて、
あれ面白いね。
それに合わせてその昔ファミコンで出たちょっとファンとしてはいわくつきのゲームをもう一回リメイクしましたという宣伝でこうやるという形の本当 の, そのキャラクターたちがこれいわくつきのゲームでねって、それ言っちゃっていいですかみたいのを5分ぐらいちょこちょこちょこちょこやっとくっていう感じですね。
でもあれ本当笑うのはさ、なんだろう、下手馬感じゃないんだよね、ちゃんとうまいんだよね、
ちゃんとうまいんだよね、
バラエティとして台本が結構練られてる感があって、
あるよね。あれ、台本ちゃんとこう、筋道きっちり作ってる、ね。
面白い。
まあ、やっぱり宣伝も兼ねてるアニメっていうのがあるんでね。実際にスマホのゲームとして帰ってきたコンボイの謎が稼働してるらしいので、であとやっぱりあの音ずるいですね。あの音流れたら笑っちゃいますよね。
そうだよね。
クソゲー好きとしてはあの音聞くだけでも、あの音鉄板ですよ。
そうだよね。
ググッとくるよね。
同じく同率9位夜のヤッターマン、足止先生お願いします。
あ、これはあの有名な、あの有名なヤッターマンの完全オリジナル作品 で、 です、ね。まあ、ヤッターマンがそのドロンボー一味を、まあ、追いやりまして、世界に平和が訪れましたの後の話なんですけども、そのヤッターマンが築き上げたヤッターキングダムという王国がとんでもない悪性を敷いていて、それをまあ崩すためにドロンボーたちの子孫たちが立ち上がるという
ドロンボー一味の子孫が主人公になったお話という、
お話というですね、まあ、割とだからブラックなってい
うなん
か要素とかが多かったりとかして、
ドロンジョ様の子孫がツルペタ幼女がドロンジョ様の衣装を着てるような感じなので、オタクは大好き、
大好きです、ね、レパード、レパードちゃんって、
かわいい感じ、
かわいいです、ね、
女の子がやってるん
ですよ、かわいいですね。
でまたやっぱり2008年かな、あ、もっと前か、2006年ぐらいにあの日テレでリメイクでやって
た
ヤッターマン、
ヤッターマンも
やってましたけど、そのヤッターマン1号2号の役をやってた声優さんもその出てるので、
ああなるほど、
あのガリナと確かですね、あの男の子と女の子がドロンボー一味と別で、あの旅の一味に加わるんですけど、あの吉野博之さんと伊藤静香さんですね、で何の因果か、そのドロンジョ役の北村恵里さんもかつてゲームでヤッターマン1号の声をやったことあるっていう、
あ、
ですね。何から何まで。で、確か今回、織田手豚役が高橋千明さんで、高橋さんもあのリメイク版のやったも出てたんで、なかなかですね。あと、そうですね、あの、あんな男前な声のポチッとなんか聞けるとは思えない
。確かにね。
男前
だ、まあだからヤッターマン世代はぜひ楽しんでいただければなと思いますし、知らない人はそこから入ってもらってもいいですし、同じく同率9位暗殺教室、これはもうジャンプで連載している大人気漫画ですけれども、はい、まあちょっとね、事件の影響などで放送を見送るなんていうこともありましたけれども、まあ相変わらずあの面白い作品のアニメ化ということなんで、ちょっと見逃せないところになっております。
ギャグみたいなところですからね、
うん、はい、では後半お楽しみに。
熱文字
ちなみにですね、8位37ポイント冴えないヒロインの育て方、
はい、
まあ、こちらはあのフジテレビノイタミナ下段で放送している、うん、はい、まあ、割とこう萌えアニメ寄りの文法というかですね、まあ、珍しい、
完全オタク向け萌えアニメですよ、
ノイタミナ
でやってんのって思いました、うん、確かに
びっくりしました。
まあ龍河城七菜みたいな、なんか方向性のものなのかなと思って見て、
う
ん、っていう感じですけれどもね、
うんうん、
そして6位同率2作品の41ポイント、まず幸福グラフィティ、うん、まあ、これは皆さん大好きな、
ありがとうございます、うちのリナがもう、
はい、
主演しておりまして、
そうですね、
はい、
まあ、シャフト、
そうですね、
で何か食べ物を美味しく食べる女の子がいっぱい出てくるという、
まあ、そうですね、多分流れで言うと、そのなんで四つ葉とのがあって、その、はい、ご飯を一緒に食べるこの家族のあれっていうのがやっぱりあの他の作品がいっぱい出てくると味付けが濃くなって雪っていうので、法文社がやると中学生の女の子で大人は出てこなくて、まあ料理を一緒に食べるというような感じに、
流しそうめんとか良かったですね、
良かったですね、
みんな仲良かったですね、
シーナさんのお母さん綺
麗綺麗綺麗なの、若いのもう本当たまんなかったですね、
ずるいね、あれ、
あの主人公のりょうちゃんのあの色気は何なんですか、
エロい、
ね、あの子まあ中学生っすよ、
そう中学生
やばいっすよ、
女子大生か
と思うんですよ、本当守らないと、
そうなんです、
僕たちがあの子たちを守らない
と、さすがに40ポイント超えてくるとおじさんたちの熱気が多い
どんどん上がっていきますね、
そうですね、
またそのね、あのこのりょうちゃんが作る料理を美味しく食べてくれる、うん、あの女の子が週末しか、
うん、
あの遊びに来ない
と、うん、
また
いいですよね、ベタベタしてなくてね、
露骨に寂しそうにするんですよね、
かい、いいですね、
基本的にだから何でしょうね、ふざけてるっちゃふざけてる部分も映像演出とはありますよね、完全にカメラ目線で今日はこの料理を作りますとかっていうシーンが、うん、あのカットが入ったりするんでね、ドラマドラマっていうよりも楽しく眺めていてくださいって感じですよね、
はい、そして同じく6位41ポイント、うん、純潔のマリア、
面白いな、うん、これ
国さん、
これ面白いですね、僕全く予備知識がなかったんで、
そうだ、ね、
純潔に来てマリアですから、これもまあ今で言う中二病だろうというように見ていたら全く違いましたね、でスタッフロールを見たら、うん、あの谷口監督倉田先生コンビ、
はい、谷口五郎さんね、そう、
谷口さんやるんだっていう感じ で、ね、原作そのものももう完結してるのかな、あのもやしも書かれてた方の、はい、
石川先生、
はい、ものだったんで、おおというので見てみたら大変真面目な話ですね、これ、
うん、まあ、魔女みたいなね、
魔女がいる中世のイギリスのあの辺で、だ戦争を石や斧で戦争をやってた頃のお話で、うん、で映像的には多分映画でいうもう15年ぐらい前になりますけど、ジャンヌ・ダルクとかあったじゃないですか、ビッグウェストンの、はい、結構陰惨な戦争で、陰惨な戦争やってるんで、魔女なんだけど戦争とにかく人殺し嫌なんだ私はっていう大変変わった魔女が一人森に住んでいて、その子がこうなんとか自分の力で戦争をやめさせようとするんだけど、神の人たちはそれはもう力の介入だから干渉やめなさいっていうのと、いやそんなことはないっていうので、こう頑張る奮闘する魔女の姿みたいなところで面白い設定だなと思いました ね、
やっぱちょっと設定だけ聞くと、うん、なんか下ネタかよって思われるかもしれないですけど、うん、そのマリアっていうのがその展開からの罰で処女を失った瞬間、魔法の効力を失いますよっていう呪いみたいなのかけられちゃうみたいなのが、うん、
普通の人になっちゃうから その魔女としてその力を持ってこの干渉できるものをあなたは選ぶのか、それともまあ男とこのつがいになって好きな男とやって普通の女の幸せを取るのか、それもう二者選択だから自分で決めなさいみたいな話になるんですよね。
その戦争をやめさせるために兵士 の, その正規を奪ってやろうということで、うん、まあ、インマを使わすわけですけど、はい、インマはまあ自分が女の子だから、
うん、
インマは作れるわけです、うん、女性のインマは。ただ男性のインマは自分にそういう経験がないから
経験ないからね、作れないんだというようなね、
下半身がモヤモヤとしてるってずっとなんか煙が立ち込めてるみたいな、
だずっとシリアスかと思ったら基本ちょっとコメディな感じのライトで見せるんだけど、要所要所がやはり重いテーマを含んでいるっていうのを、この作品は多分そこが核なんで、
そうなんですね、
見せていきますっていうのが丁寧に書かれてますね。
戦争が題材ですからね、うん、
まあ、とにかく女性のコスチュームが綺麗です、可愛い、
エロいです、確かに
ツンツンしたい、まあ、そういうところも見ていただければなと思います
けど、いただきたいこれ。
以上が6位、
6位まで、
うん、ではこの後トップ5発表いたしたいと思います。第5位、42ポイント、1ポイント差でございました、ゆりくま嵐、
うん、
おー、来
ました、
ゆりくま嵐、
ゆりくま、
まあ、じゃあこれはですね、あの生原監督が、
そうです
ね、まあ、あの前作2011年のね、うん、
マールピンドラ、ラム
ピンドラ以降お作りになった、まあ、オリジナルアニメーション作品ということで、うん、まあ、本当に生原監督ならではの、見たことない映像、
そうですね、
で、まあ、お話はもうぶっ飛んでます、
何回です
ね、ますね、
まあ、簡単に言うとですね、進撃の巨人の巨人がクマになったっていう話なんですけども、
そうです
ね、すごいざっくり言ってると、
まあ、あの人間と、まあ、あと異性から来た宇宙人というか、宇宙人じゃなくてクマなんですけども、うん、クマが、まあ、敵対をしている、しかし人間は壁を作ってクマが入れないようにして人間生活を送っている、ただある日人間の形に化けてクマになる女の子が現れるということで、まあ、女子校を舞台にですね、その女子高生に化けたクマが入ってきて、人間を食うという、まあ、説明聞いてもさっぱり分かんないと思うんですけれども、まあ、ぜひあの原作の方を見ていただければなというふうに思いますけれどもね、アニメーション、
そうですね、
まあ、これ本当に期待値なんでね、今後どうなるかさっぱりわからない、
わかりませんね、これは本当にわからないですね、
わからない、
オリジナルですし、も原作があるわけでもないんで、今後どうなるかもわからないし、毎回え、ここで終わるの、
うん、
ってとこであの終わっちゃうので、やっぱ次回すぐ見てえなって思って見れるものなんで、
僕あの今回このゆりくま嵐は読売新聞の連載の方で紹介させてもらったんですけど、はい、やっぱ最初編集の方にユリはちょっとって言われたんです、
あ、
ちょっとエロい感じになっちゃ う
言葉自体がちょっとあれ、
ただまあ生原監督なんかそうユリ的なテイストがね、うん、なんかちょっと入ってますよねこの作品にはね、
う
ん、
そうですね、
まあ、ユリには一切触れずに紹介しましたけどね僕は、
まあ、そうです、だから引きの絵で見ると一応でもまあ分かるようにはなってるんですけど、これクマクマ言ってるけどこれ男としても見られるよなっていうふうにはなってますよね、だから女の子を食う食うって言ってるのが描写としてはその食べるっていう描写になってるんですけど、よく下世話な話で女の子を持ち帰して食っちゃったみたいなこともあるじゃないですか、それもだからそのそういうメタファーみたいになって
る、そう、人間の男としても読めるし、人種民族の違うものにも見えますし、宗教が違う人たちとかね、やっぱそういう異文化あの人たちとの本当の交流って何なのかみたいなテーマかなと思います、
だからどこへ行くんだろうっていうので期待値高いですよね。
第4位、
お、
またまた1ポイント差、43ポイント、
はあ、
美男高校地球防衛部ラブ
これ4位っすか熱文字っぽいっすね
ごめん僕1位にしちゃってましたこれ。
ね、
なんだろう、まあバカな男、男子高校の、
まあ、バカバカですよ、
男の子たちがプリキュアごっこしてるみたいなアニメですけれども、うん、
バカですよ、ね、ほんとしょうもないって言ったらなんか っとけなすみたいな言い方になりますけど、うん、本当に褒め言葉の意味でのしょうもない、う
ん、なんかね久しぶりにギャグアニメ見てんなっていう気持ちにさせてく
ださ った
っ
ていうか、うん、
そうだよね、なかったなこういうテイストみたいな、ほ
んとくだらないもんね、
はい、
ほんとくだらないんだよね俺
美男高校地球防衛部ラブ、もうねタイトルがバカバカしいです、
美しい男の高校で、
そ
う、まあ読んで字のごとくですけど、まあまあ、美少年ばかりかっていう高校があるんですけど、 そこのなんか、まあ、部室みたいなところを借りて入り浸ってるサークルみたいなのがあってそこにまあ昔からあった看板としてなんか地球防衛部って書いてある、多分この地球防衛部ってもなんか昔の生徒がなんかシャレでつけたような看板ですけど、ある日突然本当に地球防衛しなきゃいけなくなるっていうお話ですけど、怪人も怪人でしょうもないっていう
変身するのが大変だったりとかね、うん、変な顧問の先生がいたりだとか、ね、まあまあまあそうだよねっていう、
そうですよ、
ね、面白ところがいっぱいある作品、
面白いところですよね、はい、これは監督高松さんですから、
はい、
銀魂とか最近だとその男子高校生の日常を手掛けられ
る、やっぱちょっとこうギャグ男ギャグもの、
そうですね、喋ってる会話もそのプリキュア的なそのバトルに入る前のこのくだらないグダグダ言ってる感じ、あのちくわぶについて考えてんだけどどうでもいいよみたいなことを延々やっとるみたいなこと、いやもうくだらなくて最高みたいな、
ね、最高だけどね、
ただ意味もなく物質に入り立ってるから会話も意味ないんです
よ意味ない、
最初の会話も
本当だよね、
ということで、うん、美男高校地球防衛部ラブ43ポイント、4位でございました、私20ポイントぶっ込みました、
そうですね、
そして、3位、44ポイント、黒子のバスケ3期、黒バスがここですよ、
3位ですか、3位ですよ、でも、
黒バスここですよ、
あ、それは どういう意味ですか、
いや、だから、要は黒子のバスケって、うん、期待値云々よりも、もう面白いことは分かってる作品、
まあまあまあ、まあ、そうですわな、
この、だから、なんだろう、この作品がこの位置にあるっていうことが今期のそのものなのかなっていう、うん、
まあ、はいはい、表してますわね、
別に10位だろうが5位だろうが何でもいいんですけども、うん、まあ黒バスは面白い、これはもうみんな分かってることだと思うんですけれども、見どころというと国さん的にはどこでしょうか。
僕はそうですね、そうすると今までの流れがありますから、やっぱ奇跡の世代のあの赤いやつがいよいよ出てくるぞと、
赤石君
ですね、うん、
トップオブトップが出てくるんだと、どんなプレーをするんだと、
神谷さん、
うん、前期までだとかなり、え、この人ちょっと怖い人、ハサミ持ってあんなことするなんてとかっていうのがありましたから、なのに試合が始まってみると、あれだけの個性豊かな他のすごいプレイヤーたちが完全に彼のあの指示のもとに完璧に動いているように見えるっていうのが他のチームは分かるわけですよ。それを統率しているあいつ何者だみたいなところから始まるっていうのはね、ちょっとワクワクワクワクしますな。
1年から全国優勝するようなチームのもうほぼキャプテンとしてみんなに黙認されているというね、明石君のこう不気味さとかも分かりますけど、
あと灰崎
君、
灰崎君
できましたね、
元奇跡の世代のね、え、キセ君と入れ替わりのような形で入ってきた、はいはい、まあ、彼との戦いが今終わったぐらいのところです
よね、うん、
そう、ハイザキ君本当の悪役でしたね、
ただのヒールでした、
ね、僕原作はあの読めてないので、
心も入れ替わらないという、
全然そうなんですよ、ね、
成長もしないという、
ね、まさか心入れ替わらないとは思わなかった大抵なんかちょっとなんかバスケに本気になってみようと思ったとかそういうセリフ言うのかと思ったら、うん、そのままフェードアウトする。
そうなんですね。黒子のバスケ3期が44ポイントで3位でございました。
はい、
ではですね。
はい。
2位。
2位いきますか。なんだろう、
まあ40ポイント台がですね、もう1点差でひしめいてるんですけれども
。あ、そう、あ、こ、あ、わかった。あ、なるほど。
うん。46ポイント。
は
アイドルマスターシンデレラガール。
お
ー、通称デレマスというやつでございます。20ポイント足止め先生お願いします。
すいません、これ僕どうしても1位にしなきゃいけない
んですよ1位にしなきゃいけない、
あのですね、僕あのそのモバゲーのゲームの方を2年半ほどやってまして、
はい、
もう僕にとってで、まあ、稼働したのはまあ3年以上前からなので、
うん、
でだからもうアイドルマスターシンデレラガールズをやってたプロデューサーからしたら、うん、3年待ったんですよ。3年前振りがあって、
いよいよ
やっとこの子たちがに声がついて動くってなったらそれは1位にしますよ。
まあ不遇のアイマスと言われていたね、はい、まあ、ちょっとなんかこう本編とは違うんじゃねえか的な同人アイマスなんじゃねえかみたいな、うん、
いやでもねやっぱシンデレラガールズいいですよ。
シンデレラガールズいいですか。
アイドル見習いじゃないですけど、まあ、本当に新人アイドルたちがここから頑張っていきますよっていうストーリーこそは、うん、やっぱりその元々本家のアイドルナムコプロアイドルマスターとまあ同じところはあるんですけども、第1話見てびっくりしたのはもう同じ事務所に売れてる人が先にいるっていう構図から入るっていうのがすごくびっくりして、うんうん、で主人公的なポジションでいるのはシンデレラプロジェクトという新しいアイドルユニットとして始動しますよっていう14人がメインで進んでいくと、で多分ここからまばらにピンポイント的にあのシンデレラガールズに登場するキャラクターたちがいっぱい出てきて多分200人ぐらいいるんですけど。
すげえな。
今の時点で多分、声優さんが36、7、いや持ってるか40人ぐらいついてるので、これからどんどん新しいアイドル、あの皆さんが知り得ないアイドルいっぱい出てくると思うので見逃せないですから一瞬たりとも。
まあね、人間の数で言えばもう本当カンコレ級のもうキャラの消化の仕方ですけれども、
すごいもんね。
まあちょっとアイマス前期見てたよなんていう人に向けてはあの P の性格がちょっと違うというところを、ね、ぜひちょっと聞かせてもらいたいんですけども、
全く表情が変わらない、なんかでなんか上背もあってなんかパッと見怖い人なので、
怖いですよね。
やっぱり第一印象で言うとこういうと何考えてんだろうなとか、でもやっぱりでもなんか いい人感は伝わってくるんですけど、まだ今のところね、なんていうかただの怖い人で、
ちょっとただの1期目のアイドルマスターのね、その、はい、かもなく不可もなく無難で優しい、
あ、メガネ
ピーとはまたちょっと違う、うん、
通称赤羽ピー、
そうですね、
バネピーって呼ばれてるんですけど、今回 のプロデューサー役 の竹内俊介さんという人が、リアル17歳らしいので、あの声でですよ、めちゃくちゃ渋い声出されるんです
よ、なるほど。
今正直一番人気あるのは竹内 P です。
なるほど、
プロデューサーが。
そうだよね、萌えキャラだよね、
萌えキャラ、
そうなっちゃうよね。
ハレのアニメじゃん、
ハレのアニメだよ。
日本で一幸せな高校2年生だと思う。というわけで、第2位アイドルマスターシンデレラガールズ、まあ、満を持してというね、この時期にやってまいりました、はい、ということで、今のところ2位が46ポイントのアイマス、はい、3位が44ポイントクロコのバスケ、4位が43ポイント美男高校地球防衛部ラブ、そして5位が42ポイントゆりくま嵐、同率6位が、幸福グラフィティと純潔のマリアということでございましたが、1位
ですわ、
58ポイント。
わ、すごいじゃん。ほぼすげえじゃん。過去最高ですね。
過去最高得点。
56ポイントです
ね。56か。
あ、でもそれ
でもほぼ、過去最高に近い。
おそらく。
というか、これしかないんじゃないかっていう。
まあだから今までのその経緯を聞いててそうなんだよね。だから、クローバースアイマスなんだもん。
はい、
上位が、はい。っていう感じですからね。
56ポイント。
はい。
デスパレード。
お
ー、すごい。
そうだったんだね、みんな。楽しみにしてたんだ、ね、
楽しみ、
そうなんだね。
いや、すっごい面白い、
すごい面白い。
だからある意味これ一番というか期待してなかったタイトルですよ。なんだろうこれはと、はい、知らんぞと、で見てみたら面白い、
わこれ
みたいな。
国さん20ポイントということで、
はい、じゃあ僕これ1位でした、
はい、お願いします。
だこれ死者の国の話なんですよ、ただそこへ訪れてくるこの死者の大概男女のペアなんですけども、なんだろう、バーカウンターみたいなのに気がつくといるわけですよ、はい、で自分が死んだことは知らないと、でゲームをやってくださいって言われて、はぁ、い、ってなるんですか。ゲームをやってるとその人が記憶失ってるんだけど人間の本質が見えてくると、でそこでこうなんとなくに本当のその人の人間の心の考え方やそういうのが見えてきたところで、ここは実は地獄に行くか天国に行くか決めるところでございますと言われて、最後エレベーターに乗るというようなヒューマンドラマですよね。
まあ これはですね、デスビリヤードという作品が、
うん、
あれは2012年か
BS かなんかでやってたんでしたっ
け。いや、あれはね、あの文化庁の若手アニメーター育成の、うん、一環で、プロジェクトの一環で映画があったんです。
あ、なるほど、アニメでですか。
で30分4本の映画があって、うん、はい、でその中からマッドハウス代表として作られたのがデスビリヤード、うん。
ああ、なるほど。
あそこのバックアンドでやるビリヤード。
そう、最初はだからビリヤードのゲームで、そのビリヤード回だけで1本だったんです。
なるほど。
なるほど。
だから他には当時、だからトリガーが、
うん、
あの、リトルウィッチアカデミアっていうのがあったりとか、はいはいはい、ゼクシズが、な
あれですか、アニメ未来。
そう、アニメ未来。
アニメ未来。
で、そう、4本あった中の1本で、
なるほど。
監督が立川さんっていう人で、はい、30代。なんですね、まだ、
うん、
で、アニメーターも若手、うん、4,5 人っていうのが中心で作られた、うん、まあ、アニメーションで、じゃあこれをテレビアニメ化、しかもオリジナルでやってみようということで、もう立川さんが
原作って形でしょうね、
脚本監督という形の完全オリジナルを、うん、マッドハウスが満を持してみたいな。
そうでしたね、そうなんだ。いや、だから面白かったですよ。うん、だ ゲームってきたところで、もう萌えアニメ系的にもいっぱい、もうゲームを題材にしたようなのいっぱいあるじゃないですか、うん、知略をこう巡らせてっていう形でしたから、はい、てっきりそういう方向なのかなと思ったら、そのなんだろう、バランス、その死者がどうなるっていうのも、そうそうそう、これ悪い意味じゃなく、まあよくあるパターンですから、その辺の組み合わせの妙。ただゲームをやってて何を見るかというと、その戦術じゃなくて人間が無気味になっていくんじゃないですかっていうのを、そのなんだろうな、バーのマスターたちがそれを採点しているっていう形でね、で天国か地獄に振り分けますよっていうのが最後で分かって、それを受け入れるやつ、受け入れられないやつが出てくるっていうようなね、見せ方ですから、いや面白いですねと思いました。
そう、しかもこのゲームに勝ったら天国に行くとか、負けたら地獄に行くとか、一言も言ってないんですよね、うんうん、ルール説明の文献で、うん、本当に自分が負けそうになったら、なんかずる働くとか、うん、なんかそういうところで、あ、この人は天国に行くべきだとか、地獄に行くべきだとかを、まあ、采配してるというか、で、そうなんです、その人も、まあ、ゲームやってるさなかで、死んだ時の記憶とか蘇ってきて、そこでまた気持ちが変わったりとかするっていう。すっごいなんか見ててたまに吐きそうになる時あります
、うん、重いっちゃ重い時もありますよ、
まあ、基本シリアス、
ね、うん、その人の過去がちゃんと見えてくるっていうのでね、
はい、というわけで1位は56ポイントダントツでございました。
お、
2位と10ポイント差ありましたけれども、うん、デスパレード、デスパレードが1位でございました。
熱量と文字数、
はい、
はい、
というわけでやっぱ足止先生もデスパレードやっぱ高得点やっぱ入ってましたね。
僕も本当に国さんと一緒で、あ、全く、まあ、デスビリヤードは知ったんですけど、うん、デスパレードがそのデスビリヤードのなんかテレビアニメリメイクだと知らずに見てて、うん、まあ、1話と2話使ってなんかこの世界こういう世界なんですよって説明して、
そう、あの一番感心したのがなんか1話でまずダーツやるんだよね。
そう、
ゲームだけを、お客さんはとか視聴者は多分初めてあのバーに入ってくる2人とほぼ同じ情報が与えられてるから、
うん、
なんかいきなり命かけてゲームやるって言われたし、
う
ん、
はい、
何なんだろう、で俺ちょっと記憶ないし、うん、なんでここにいるのかもよく分かんないし、このバーのバーテンダーは何なんだみたいな、うん、まあゲームに参加する人と一緒に楽しむわけですよね、うん、視聴者はね、
はい、
でそれが終わって翌週ですよ、
うん、
今度は同じ場所にいたあのバーテンダー側の事情から描くんですよね、
うん、
で実はそのバーテンダーにもなんかこう顔見知りがいたりとか、うん、まあ、こういう任務があってっていうのを、うん、まあ、バックヤードが語られるのが第2話、うん、はい、ということで視聴者はやっぱり参加するゲームをする側とゲームをさせる側両方知って今度3話に突入するんですよね、うん、
はい、
っていうことは、あ、これゲーム大喜利なんだ、うん、なんか生きるか死ぬかをかけたゲーム大喜利なんだと思いきや、
うん、思いきやなんですよね、
また3話4話というふうにね、あ、こういう描き方あるんだみたいなふうに、まあ、視点をいっぱい変えてこう楽しませてくれる。
そう
ですね、でなんかね照明具合がすごくお芝居っぽいんですよね。
あ、
はい、シアターで見てる感じというか、ちょっと薄明かりなんだよね、うんうんうん、なんかああいう演出もすごく面白いなと思ったり、うん、ということでまとめますと、はい、1位デスパレート、2位アイマスシンデレラガールズ、3位クロコノバスケ3期、4位美男高校地球防衛部ラブ、5位ユリクマ嵐、同率6位幸福グラフィティ純潔のマリア、8位冴えないヒロインの育て方、同率9位夜のヤッターマン暗殺教室、キュートランスフォーマー帰ってきたコンボイの謎、12位少年ハリウッド、13位アルドノアゼロ第2期、14位ジョジョの奇妙な冒険、スターダストクルセイダーズエジプト編、15位艦隊コレクション、15位がもう一つ、ローリングガールズ、そして16位が、あ、じゃあ18位が、デュラララ×2ショー、そしてもう一つがミルキーホームズの TD、そして20位が早急のファフナーエクゾダスということで、上位20ポイントということになりましたが、まあ、ここに出てこなかった作品でちょっと触れておきたい、紹介しておきたいというのを一つずつじゃあお願いしましょうか。
どうそうですね、何があったかな。
でも今回に関してはそれが特にないよね。8ポイントが 20位だから大体喋りたいのは入ったってことだよ ね、
そ, うですね、そんな感じはあるよね。
入ってないんだとドッグデイズはやっぱり
ドッグデイズダブルダッシュ
安心して見れますね。
そうだね、
3期ともなると。
国さん血液型くん語らなくて大丈夫
なんで俺、いやでもこれ面白い、
血液型くん票入ってます、
面白い、僕これ面白かったです、はい、だから本当に、いやこれでも面白かったって言っても昔からこういう本ありましたからね、はい、だからシチュエーションでこの、まあ、これも擬人化っていう風になるんでしょうけど、うん、A 型くんだったらこうデート誘う時こうみたいなのを見てわーわー、でもその声優さんとかスタッフさんのあれ全部血液型も多分全部出てますから、
ああいうの面白いね。
うん、いや次回 の、 声優ドラフトの時は僕も血液型で
レンゲ P がねやっぱ B 型声優
で揃えるこういうことなのかと旗と膝を打ちましたね。
しかもあれ地味に今2期じゃないですか、うん、地味に放送時間2倍になってる前は
評判いいんだよ、
前は2分だったんですけど今回4分
な
んです
、うん、すごい倍になってる
倍になってますから
。僕はね、縦横無尽のファフニールについて語
った。ファフニールですか、
はい、なんだろう、見てて何も感じない安心感
そんなこと
なんでしょう、これなんて言えばいいんでしょう、カウチポテトなんですよ、
まあ、そうだ。ファフニールだと今回はワールドブレイク、ね、うん、テスタメント、
聖剣使いの ね、
ね、もうアブソリュートディオみたいなね、どっちがどっちなんだかみたいな、
うん、もうよく分かんないじゃん、あの辺もう似たり寄ったりすぎてパニックでしたよ最初。
しかも松岡さん声やりすぎ
る。そうなんだ
もうね、どこで我々は区別をつければいいんだと。
そうなんだよ、
そこ問題っす、
ね、あったんだけどなんだろう、
マフニール
全部知ってるそれ、
ああはいはい、はい、
これ初めてじゃないみたいな、うん、安心感あ、なんだろう、
ファフニール、ファフニールもすごいないやー野都市で軍人はねえわ、
縦横無尽のファフニール
って、ファフニールタイトルかな、
あれ男の子が一人だけ初めて女子校に転校してきたやつって、
それはね、アブソリュートディ、あ違う、あれ縦、
あれファフニールだよね、違う、
いや
なんかそういうの、
ファフニールだ、
そうです、
ファフニール、ね、女子校じゃねえんだよ、だからあれ女子校じゃねえ、ドラゴンの子たち
この学校で男子は初めてっていう、
ね、あそうそうそう、
さっきの達夫さんのこそれ知ってるっていうのだと、うん、もう多分例えるなら多分ラノベ界の茜色に染まる魚、
そうそうそうそう、ね、
前身の番組でも、
そうそうそうそう、
それ見たことあるかいっぱい詰まってる作品、
綺麗、何もこう感じない感じっていうのがすごくいい
そうだよね、
うまくまとめてあるみたいな、
あデュオもな、ワールドブレイ
ク、ああいうのもうなんだろうね、5年に1回必ずあんのかね、なんかわかんないけど、
いやでもこれはだから毎回
構造としてはさ、 IS とかとほぼ同じじゃん、
でしょ、
なんだけど IS ほどこう刺激が強くないっていうかさ、何も感じないっていうのが、 嬉しい。うわ、今俺、時間潰してんなーっていう感情すごい、実感させてくれる。
そうなんだよね。今期たまたまじゃないんだけど、これみんな、その出版社みんな違いますから、被っちゃったんだよね。
被り多いね。
全部ね。だそうするともうそのライトノベルの、ところでやっぱあのラインってあるんだよね。ドラゴンとかなんか異世界の力があって、男の子それ持っててそこ一人だけ行ったらみんな女の子で、でも女の子はみんななんだか知り合いなんだか妹なんだかっていうんで、うまいことねえっていうことですわな。
あ、まあやっぱ足止め先生でももうこのパターンは
そうです。確かに今の区別つかない問題
はなんとなくあるよね。
やっぱりあのなんかキーワードが1個あったら覚えられないですよ。例えばワールドブレイクだと前世の記憶がある
っていうとこだ
よね。
でカブニールもなんかドラゴンの子っていう、うん、
ドラゴン
アウソリュートデュオは、まあ、デュオってついてるぐらいですから、ね、まあ、その2人1組っていう、
足止め君すごいね、ちゃんと入ってるね、
飛び出るね、頼もしい。
アースジ上って言われたら無理ですちょっと難しいですね。
うん、まあまあでもそういうアニメもいっぱいありますんでね、よかったらチェックしていただきたいと思います。というわけで2015年、アニメ新番組全部見てみた件、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。